メデラジ第163回、私レギュラーパーソナリティメデタイです。
レギュラーパーソナリティのひそやかです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
2月ですよ。
2月、
1年をね、12分の1が終わって、12分の26分の1差し掛かってきてますが、
嫌です。
いや、まあ、
何も成し遂げてない。
まだ何もしていないのに時間という、なんだっけ、ありましたね、国語の授業で習った。
いや、こっからですから。こっからないっすね。
こっからやっていきましょう。
うん、やっていきましょう。いや、ちょっとね、ね、
ほら、
やっていきたいっていうのにさ、
ほら、
ほら、うるせえな。やってくれたな、お前は。
ちょっと急に亀田三兄弟が降ってきちゃった。
降りてくんな、亀田さん。やってくれましたね、あなた。
え？
いや、覚えてないんですか、前回収録。
前回収録は、久坂さんがチクコリアの名盤をこう、ね、2時間かけて説明したっていう神回。
そんなわけねえだろ。
え、
いや、そんなわけねえだろ、もおかしいけれども。
まあ、前回収録しましたよ。
2時間中、1時間半に迫る勢いで、オタク話をしてくれたな、お前。
なんか、うっすらそんな記憶もあったりなかったり。
ごめんなさい。そんな記憶、おぼろげであるなよ。
あったような、なかったような。まあまあまあ、あったとして。
聞こえるような、聞こえないようなみたい。はい、仕返しです。黙って私のオタク話を聞きなさい、今日は。
あ、久坂さんの1時間オタク語り。
そう。
まあ、もうこちらとしては文句言えない状況ですからね。
そうです。もうあなたはもう椅子に縛りついてる状態です。もう
やっぱ大富豪っていうのはこうね、2枚取る側がいれば取られる側もいるわけですから。
そう。
じゃあお願いします。
アイドルマスターって作品があって、
なんかこのラジオ、なんかアイマスか、なんか他のオタクのやつか、なんかこうサンドイッチになってないか。
え、アイマスの話、他の作品の話、アイマスの話、
話、他の先の話、ね。まあまあまあまあまあ、
まあ、はい、まあ、結構何度も説明してる、アイマスっていうのはシリーズが複数あって、まあ最近始まったのもあればずっとやってるやつもあると。
そうね、まあ、そうですね、はい。
で、別のちょっとシリーズ引き合いに出すと、ラブライブみたいなの、ラブライブは、
うん、
まあ一旦あるシリーズが完結して違うシリーズが始まるみたいなことをやってるけど、かなり簡単に説明するとね。で、アイマスは全部のブランドが今元気ですと、
うん、全部、まあ、並行してこう動いてる
一応、はい、
うん、
かなり雑に説明しました。詳しいオタクは衣装投げないでください。
はいはい。
その最初期からいるあるシリーズに、如月千早っていう、まあキャラクターがいますと。
私でも名前は知ってます。
はい。さすがにニコニコ動画を見てきたオタクは全員知ってますね、さすがに。
まあ、ニコニコ動画を追ってきたオタクっていうのがもうだんだん絶滅危惧種なりつつあるっていう噂はあるけども、はい、まあそうですね、そこに限って言えばそうですね。
はい、はい、私先日如月千早武道館単独公演に行きました。
武道館単独公演、
武道館単独公演、武道館単独公演をされているっていうのは知ってました。
いや、知らなかったです。
武道館
単独公演やってるクリーピーナッツしか知ら
ない。そんなわけねえだろ。
クリーピーナッツとオードリーしか知らないから。
そんなわけねえだろ。まずビートルズなんだよ、日本武道館は。
ビートルズ、あ、そっか、
うん、
うん、なんかちょっと腑に落ちないけど、うん、
そのでアイドルマスターのライブってのは昔からその声優さんが出てきてまあライブをするっていう、一応何々役の誰々っていう体でやってるので、そうそう、一応声優さんとしてやってる。
割となんかそのイメージありますね。そのいろんなドームとかでその声優さんがこう衣装着てこう踊って歌ってやってるみたいな。
はい、なんですけど、最近ここ近年あります、ちょっと MR ライブをに挑戦していて。
MR ライブ、
はい、まあ現実空間、現実の箱に立体的なキャラクターをデジタルで投影して、でそのリアルライブとまあ映像のライブを融合させたような。
はいはいはい。
だから出演するのはもう完全にキャラクターっていうて、
だからこれまではそのまあ言っちゃえば3次元の声優さんがこうやってたところがもう、まあ、2次元のキャラクターがもう目の前で歌って踊ってやってくれると。
そうです、そうです、
はい、
っていうのをまあ最近ちょっとアイマス、まあ複合現実っていう感じですかね、アイマスは取り組んでまして、まあ今まで何回かさしていましたと。で、まあそれなりにそのまあ成功実績を、まあ、実はつけてきてて、
うん、
でそれをキサラギ千早で武道館でやるっていうのが、
いや、まあもちろんすごいんだけど、まだちょっと絵が思い浮かんでないというか、というのは武道館って割と会場としては特殊じゃないですか。
そうです、すり鉢型になっていて、うん、まあアーティストがライブをやる場合、中央にねステージが設けられることがまあ一般的に多いですよね。
そうだから何が言いたいかというと、360度じゃないですか、まあ、
はいはい、
一部四角になる区画はあるだろうけども、
うん、
例えば普通の例えば ZEP だとか、まあ、よく MR とかそういう 3D モデルのキャラクターが歌って踊ってみたいにやるときっていうのは、大体こう客席がこう手前、ステージが奥みたいな、いわゆるコンサート会場みたいな
形状
の場所が多くて、それだったらまあ技術的にまあここにスクリーンを貼ってみたいな、なんかみたいな裏でどうなってるのかっていうのはまあある程度見えはしそうだけど、
そうね、MR、うん、MR とちょっと違うけど VTuber のねライブもねそういうのでねやってたりしますけどね、うん、
そうですね、だからそういうところだとまあある意味、まあ、ノウハウもあるだろうし、
うん、
そういうまあ、こう見た角度とかも分かりやすいかなと思うんだけど、
うん、
そこと比べるとだいぶその形状として特殊じゃないですか。
はい、我々これ開催されるって聞いた時震えました。どういうことって思って、
まあ、確かに
結構ね発表早かったんだよね。
ああね、
4月ぐらいに発表されたかな。
で今収録は前2月で、まあその何日か前に
24、25、
あ、じゃあもう8ヶ月前ぐらいには発表してたってことか。
そう、もう業界騒然となりまして、MR ライブを武道館でって。ただこの、
あ、なんか、うん、
そう、しかもその今までのアイマスの MR ライブ、まあ言うてソロは多分なかったかな、何人かっていうパターンが多かったんですけど、一人ですか
みたいな。そのアイマスでっていう、
そうそうそうそう、
うん、
ユニットであることが多かったんですよね。
はいはい、
まあ単純にキャラクター2人3人いれば曲数とかもね、いろいろバリエーションも出せるし、
うん、まあそうですね。
ただこれ如月千早っていうキャラ単独公演って、 キャッチコピーがその日本武道館にアイドルが一人ってキャッチコピーが出たんですけど、もう衝撃的でこれが。で、これ如月千早ってキャラクターはそのまあアイドルマスターの中でもまあ当時最初に出たキャラクターの中でもその歌に特化してるキャラクターというか、
うん、
そのもう最初なんか歌にしか興味なくてそれ以外のことやってくれないみたいな、尖ってる、最初の尖ってる時期は。でもだんだんだんだんその、うん、あの柔らかくなっていくみたいな、ざっくり言うとそういうキャラクターなんだけど、でまあもう歌のイメージがある。
はいはい。
だからまあアイマス知ってる人だったらそのな納得感じゃないけど、今アイマスで仮に日本武道館でライブをするってなったら如月千早以外はありえないっていう、
その特に単独だとっていう。
そう、
うん、
でどうなるんだと思ってこう、まあ私1日目最初に発表された1日目と、まあ、追加公演のうち1日目だけ行けたんですけど、そのまあこれ、まあ、先に結論というかどうなってたかを言うと、これ言葉で言うと正直その冷めるというか、
あ、ね、
実際に見たあれ感、その実際に見たものとあまりにも違いすぎるからあくまで参考程度に聞いてほしいんですけど、結果としては中央のステージに、まあ、最初カーテンがこうバーってなって、始まったらそれバーって上がって、
うん、はいはい、
え、もう光のバーンと光と音のバーンとエースとともに、で真ん中にこう千早がバッて映りましたと。でこれはね、裏表に画面がある板がこう置いてあった、言っちゃうと。
ああね。
でそのステージはこう360度のうち北と南にお客さんがいて、真横には花道が作られていたので、そこにはお客さんが入ってないと。
それは2階以上上もそう。
あ、そうそうそうそう、
うん、はいはいはい、はい、
でこれは途中でわかるんだけど、どうやら片方しか向いてなかったらしい。だから片方に向いてるとき、キャラクター片方向いてるときはもう片方には背を向けてる状態。
あ、だから一、まあ今想像してるのはこう、まあ、ね、ディスプレイみたいなものがこう裏表みたいなのが貼ってあるようなものを想像してて、私は、
うん、
で、まあ、そこでまあそのある意味平面的にこう こっちを見ているときは裏側はその背中を向いている、逆にこっちが背中見えているときは反対側を向いているみたいな。
そうそうそうそう、
はいはいはい。
で、まあ、若干その画面も左右に動く、回転する、
うん、ああそういうことね。
向いてる方向に若干動く、まあまあ20度30度ぐらいですかね。
まあそれ演出に合わせてっていうか、
まあそう、
うん、
っていうのがあって、でまあ照明あって音あってみたいな感じっていう、言っちゃえばそんなだったんですよ。
まあちょっとそうね、まあ想像して、ああこういう感じかって今なってる、
こういう感じかって、
うん、
なるんですけど、あの本当にすごかった。
あ、そう、
本当に。でこれまあ何がすごかったかっていうと、これはね難しいというか再現が難しいというか、
まあ、はいはいはい、
じゃあ果たして初見の人があそこを行って楽しめたかどうかは俺正直俺は分かんない。その楽曲はもちろん素晴らしいし歌もとんでもなかったのよ。から
そこの、うん、そうライブコンサートとしてはめちゃくちゃ良かったと。そこは
めちゃくちゃ良かった。でもうでないでその内容はもう正直もうほぼ文脈でしかなくて。
ああね、
アイドルマスターって20年やってるんですよ。
いやーもうそうっすね。もうだって2000年代2010年前からやってますもんね。
そうでもう強い曲いっぱいあって、で如月千早のソロ曲ももちろんいっぱいありますと。でそれをこうどんどんやっていくんだけど、その他のアイドルのカバー曲とかやったりするの。
はいはいはい。
とかここでそれ来んのって、まあもうそうなってくると普通のライブと一緒だよね。
まあそうね。
うん、
だから今もまあ、単独というかソロライブだけど、そのいわゆる箱として
そう
あのカバー曲とやってっていう。
そうで、ただ見てる対象は言っちゃえば画面なんだけど、その俺たちはその20年のでこの如月千早っていうキャラクターがどういうバックグラウンドがあって、どういうどういう経緯でこういう風に単独で武道館をで歌うようなアイドルになってるかっていうのを知っているから、もう俺らが見てるのはもう画面ではなく如月千早なんだよね。
一応だから今って MR ライブの感想を聞いてる。
MR ライブの感想を言っている。
感想を聞いて、うん、
そうだからその俺たちもやばいから。その見てる側によってこのライブが成立している。
どうなんですか、さっき楽しめ、その初見の人が楽しめてるか分かんないみたいなことをおっしゃってたけど、
うん、
MR の演出としてはどうだったんですか。その
MR の演出としてはまあ、それはそれですごかった。なんかさっき言った横の花道、
うん、
真横は言っちゃえばデッドゾーン四角なんだけど、うん、そこに花道が作られてるってさっき言ったんですけど、なんか中盤でその花道普通に歩いたりとか。
あーね、
まあ、言っちゃうと画面がスーって動いてるだけなんだけど、ちょっと大き
かった、うん、はいはい。
まああとなんかソニーの新技術で
モコピ、
モコピではないです。
ソニー新技術で
ロボットが出てきて、
ロボット、
そうソニーが開発したなんかエンタメロボみたいなのが、これねちょっと検索しないとわかんないんですけど、ソニーのグローボッツかな、
グローボッツ、
なんかここで初投入だったらしいんだけど、なんか長方形の箱にこう全面 LED の長方形の箱みたいなやつがそのルンバみたいに動いてんだよ。
まだちょっと想像つかないけど、調べたら出てきたけど、まだあれが見た目が見えない。
まあ、自立型で動く照明みたいな、まああれだな、エレクトリカルパレードみたいなのを思い浮かべると。
あ、そう、私ちょっとディズニー疎くて。
ああそうか。
グローボッツってあれか、 GROVOTS。
あ、そうそうそうそう。だからまあ単純に見たことないもん見たみたいなのはエンタメとして、
あーすごい、あのネルフのマギシステムみたいな。
あーそうそうそうそうそう。
承認とか出てきそう
な箱は。そういう感じそういう感じそういう感じ。ちょっとなんか、はい、ちょっと無機質な機械っぽいけど、でもなんか LED でこういろいろ光るみたいな。
はいはい。
こういう最新技術使っ、なんか見たことない技術使ってみたりとか、その照明も素晴らしくて、だからあのエンタメとしてものすごい完成度高かった。あと端っこにもモニターあって、一応そこにはそのあの映像映ってんだけど、要はアップになった映像みたいな、
うん、
それ実際に現実世界ので撮った映像と、あとあのバーチャル武道館じゃないけど実際にやってたらとしたらこうだよねっていう映像。
ああ、そういうことね。
そう、それを両方使ってて、それのスイッチングとかもやってたりとかして、
なんかそろそろ、まあ、さっきもおっしゃったように、その今ってもうめちゃくちゃこういう MR ライブみたいな多くて、そろそろまあ VTuber もそうだし、
うん、
まあ、そのアイマスに限らずゲームのキャラクターがこう出てきてみたいなの増えてるから、やっぱそうやって、まあ、そろそろそのグローポッツがそこで初投入されるもそうだけど、なんか最先端技術試す場にもなってたりするっぽいので、
うん、
なんかそうやってなんか見たことない技術でこうバーってやってたりすると、なんか本当になんかそれ見るだけで楽しいみたいな感じもあります
ね。いや、そう、もうすごかったんだけど、こうやはりこのまあその、まあ、変わってるは変わってるから、これを武道館で成立させる、でこれだけの人間が魅了されて、それを千早として楽しんでいるっていう人間があれ1万人以上集まってるって、やっぱちょっと再現が困難というか、今それできんのアイドルマスターの千早以外まあよういないよなーみたいなことは思った。
まあそれ、まあ、昨今それこそいろんな人がこう MR ライブもとかでも、まあ、でかい箱借りてやってはいるけど、
うん、
ゆうてやさんの K アリーナとか横浜にある、
うん、
まあ、あとはそれこそあの各所の ZEP だとか、それぐらいの箱ですもん。だから全員スタンディングでもいい、ちょっと K アリーナ結構でかかった記憶あるけど、
K アリーナはまあまあでかいです。
でもそれでもまあちょっとこの本筋とは離れるけど、武道館ってやっぱもともと武道をやる場所なので、やっぱ借りるときも結構制約が多いらしいんですよね、やっぱ音楽で。
そうそうそう、それ通ってるってことだからね。
そこもすごいよね、やっぱなんか、
うん、
ある意味なんかめちゃくちゃじゃないですか、その
うん、そうそう、めちゃくちゃなんだけど、
ステージにその三次元肉人間が立たないで、
そう
で代わりにそのルンバみたいな機械がうにゅうにゅう動いてるって、
出るっていう、
そのかなり武道の感としてはなかなかそれだけで刺激的な感じな気もするけど、それでも通るってことはやっぱそれだけまあいろんな人が関わって成立させてるし、
そう、
もうそうやってちゃんと
関わって、で、うん、そこまでのバックグラウンドやストーリーがやっぱ認められたっていうことなのかなっていう。
ああ、そうね。
そうだから、まあやじゃあライブってなんだろうっていう話にもなってくるんだけど、まあ 何をやるかだけじゃなく誰がやるかっていうのも重要っていうののなんか究極系だなと思った。見てる側がそれをもうそれだって認識したらもうこうやって成立するんだっていう。
やっぱ積み重ねというかストーリーっすよね。やっぱ
そう、ある意味 TYC もね、ストーリーで埋まったようなところがあるって俺は思ってるんだけど、
まあ、
まあエンタメってやっぱそうだよなっていう。
そうだな、やっぱエンタメにこうちゃんとお客さんに来てもらう以上、やっぱりその俺たち宣伝とかも何もしないでやっぱいい音楽やってついてこれるやつがついてこいって言っても人は来ないから。
そう、
やっぱそこに至るやっぱ過程だったりそういうのをまあ見せながらこうどんどん人巻き込んでいくみたいなの大事っすよね。
うん、まあだからまあその埋まったこと、これが埋まったこと自体その意味合いに感動したし、もう内容がもうあまりにもすごすぎて、あのまあ音楽ライブとしてもでオタク的観点、文脈的な観点としてもすごすぎて、いやなんかすごいもん見たなっていう体験をしました。
大丈夫ですか、あのまだ27分だけど。
いえいえ、これはオープニングなんで。
まあ確かにオープニングはやっぱ、まあ、27分でも長いですもんね。確かに
そう、これ回によってはメインにしてもいいぐらいの長さです。
やっぱひそかさんもやっぱメインにするとこうバレるから、
バレるから持ってきた。
ひそかさんバレてるだろ。
ちょっと これだけ言わせて、そのそれまでこれやるまでのその結構その宣伝というかあのプロモーションも結構、うん、練られてて、あの途中でファーストテイク出たんですよ。
ああ、ファーストテイク、
はい、公演の直前11月と12月に2回ファーストテイクに出て、
やっぱその辺もやっぱりちょっとちゃんとこう見せるとこ見せてっていう。
そう、今までその VTuber で星松彗星が、星松彗星さんがファーストテイクに出たっていうのがあるんだけど、
確か何年か前話題になってましたね。
何年か話題になった、あれも良かったんですけど、もうキスアゲチアに関しては星松彗星って一応そのなんか VTuber だからスタンス的には若干違う、もうキスアゲチアはもう架空のキャラですで、
まあそうね、その
出てるから
バーチャル世界の人間と、まあ、やっぱゲームのキャラクターっていう違いはありますよね。
そうこのニュアンスは普通の人は難しいと思うけど、そのキスアゲチアやとしてこうファーストテイク2本出してて、これも素晴らしかったんで、ちょっとまああの興味ある方は、まあ、ファーストテイクってね、知らない、そのアーティスト知らない人でも進められやすくていいですよね。
私、ファーストテイクほぼ見たことがないんですが。理由は言わずもがな。まあまあ。
まあまあまあ、
そんな人、世の中の 1% 未満なんで、99% からぜひ見ていただければと思います。
はい、すっきりしました。
でもこれでオープニング終わり。
もう司会司完了。
まあこうやっぱギブアンドテイクですか、世の中。
そう。
やっぱこう譲った時は次はまあこう人の好意をありがたく受け取ると、そういう関係でやっていきたいと思いますので、まあこれからメールの方を読ませていただきます。
本当に思ってるか。
メール2通ぐらい来てます。
はい。
メデラジネーム、マメヒコさんからいただきました。
あれ珍しい。
僕はカンナが好きです。
は？
あ、
これは、これはもしかして。
この文脈を説明するには、ブルーアーカイブというゲームを説明しないといけないんですが。学園×物語×青春 RPG2021 年
力説明すんな、
2月4日リリース、なんでこの収録日でちょうど5周年
おい、
いやおめでとうございますっていうのは置いといて、
置いといて、
あのこういうことされるとあのメインまで漏れちゃったらまずいからメール送られると触れざるを得ないし、メールをこう広げすぎるとこうやっぱメインテーマになるとやっぱタイトルとかに入れざるを得なくなるからあれなんですけど、あのまあカンナ、あ、知ってますカンナって、
あんまり知らない、
メロイ、
メロイ、え、メロイ、
メロイ、メロイ、
待って待って、初めて聞いたあなたがえ、
いやメロイですよ、いやこれ私が言ってるのじゃだけじゃなくて、そう世間的評価として、
世間的評価として、
してメロイ、ヒャダ、ヒャダって
ヒャダなるほど、
あの
はあ、ははあ、こういう見た目のね、
あそう、あのいやまあ見た目ももちろんあれなんだけど、やっぱこうストーリーでね、やっぱ
うんかっこいい、
最初と、そう最初、まあストーリーのネタバレは避けますけど、まあ、カルバルムのウサギ編の大将ってところで出てきて、その時はまだちょっとなんかこうある意味こう対立までいかないけど、まあちょっとこうバチバチやりながらやってたんだけど、その後最終編でみたいなのもあったりして、そこでもうこう落ちるオタクたちが続出したっていう話もあったりなかったり、
ああまんまと喋らされてる
こういうメール送ってくるからやっぱ世の中ギブアンドテイクですからやっぱさっき
こういうふうね、
さっき
豆引越しに関してはもうリアルで言えよ
一リアル次のメールいきます。メダルジネーム、秋に行きたいおすすめクリスマススポットアドバイザーナッティも参加いただきます。MHKWBC 直前特集、翔平選手直撃、絶好調の秘訣、目での穴、今日はお忙しい中ドジャースの大谷ピーヘイ選手に来ていただきました。ピータニ翔平、タニーよタニーよ、
いえ
なんか雰囲気変わりましたね、
俺らの知ってる方の
なんか雰囲気変わりましたね、いやそんなことないでよ、ミーはミーですよ野球と睡眠時間以外は何をしているんですか？うーん、これ言っていいのかな、ラジオ聞いてますね、ラジオネットのやつあれですか？うーん、これ言っていいのかな、ラジオ聞いてますね、ラジオネットのやつあれですか？メデーラ、鬼立つし政権放送やはうるせえ、ラリアットするぞ、やめてください、生放送ですよ、この後 MHK に大谷星翔平を名乗る全裸が来てるそうです。衆議院選挙栃木1区に須坂さんが立候補しようとしたら供託金が足りなかったとの号泣、泣き絵文字泣き絵文字泣き絵文字、つらたん、今週のリクエストは TYC フィーズアド豊洲よいとこどっこいしょ温度か、
ねえよ、
お二人の選ぶバレンタインデーに本当に欲しいもの、ひな祭りの代わりに行っている、神事、人には言えないストレス解消法、ネットラジオ大賞の結果本当のところを語り尽くしてほしい、俺はちゃんと投票した、投票箱にもメデラジにもってことでいただきました。
いやいやいただきましたね、だからその どっちなのか分かんなくなるからさ、そのナタカシなのか二世王体なのか。
やっぱこう、やっぱこれが本当のコラボレート日本ってこと
だ。コラボじゃないでしょ、こんな。
あのオールナイト日本の途中に2分だけ挟まる、なんか他の企業とタイプでやってるコラボレート日本っていうミニ番組。
俺そういうそのタイアップ的なことじゃないから。
え、なんかいろいろテーマが来てましたけど、バレンタインデーに本当に欲しいもの、ひな祭りの代わりに行ってる、まあ、この辺はどうでもいいや、バレンタインデーに本当に欲しいもの、久坂さん、なんか欲しいものってあります最近？
あ、バレンタインデーかはさておきだ。
だ、本当に欲しいものって言われるとやっぱね、いろいろ想像しうるものはあるけど、本当に欲しいものってことは別に枕言葉関係ないですからね、これ。
リアルなとこで言うと、ちょっと PC、Mac 買い替えたいな
あ。あ、Mac ね、PC。うん。
これ、私のメイン機の Mac が、
うん。
2020なんだよね。
そう、なんか、だいぶ前に、このラジオで買い替えた報告を聞いた記憶がある。
そう、今の家越してから買い替えてないから。
はいはいはい。そうなると、まあこれスペック的にもちょっと型落ちてきてるのもそうだし、やっぱパソコンなんて消耗品だから5年も経ってるという、なんかいつ壊れてもおかしくなかったりもしますからね。
そうなんだよね、今のところ快適というか、まあ普通なんだけど、まあそろそろかなっていう。まあ楽器を除くとそんな感じですかね。逆にそれをやるまでちょっと楽器買うのみたいなところ。
あ、ってことは今のところ楽器よりも優先ではある
かな。どちらかというと
人の楽器購入についていって自分までまんまと買わされるっておなじみの久坂さんか。
おなじみの、その危険性が消えたわけではないから。
それはそれとして危険性は残ってるんだ。
え、そうそうそうそう。
あ、もうそれでいくと、あの本質、この話の本質をずれます。私パソコン買ったんですよ。
え、マジ？
あのデスクトップはまあずっと健在で、健在っつってももうテセウスの船なんだけど、あのもうCPU もマザーボードもストレージもファンも全部、電源も全部買い替えてるから、もう自分も確か2019か20ぐらいに PTO で Windows のマシン買って、で5年ぐらいで全部総特化して、あ、 GPU も変えてるから、あのケース以外全部変わってるっていう。でおなじみの PC はあるんだけど、あの買ったの持ち運び用のいわゆるノート PC。
うん、
もともと超ちっちゃいやつ使ってたんですよ。あのメルフェスにも持ってったなんか11ぐらいのちっちゃいやつで、あれ何が良かったかって、まあ、超ちっちゃいんだけど一応 APU っていうなんかあの、まあ、グラフィックも強いなんていうか CPU っていうかその演算装置がついてるし、あとちっちゃいから、あのちっちゃくてこう両手でこうガシッと横から持って、そこでなんかコントローラーみたいなのついてるんですよ。
うん、
ノートパソコンなんだけど、なんか蓋みたいなパカッと開けると、あの普通に Xbox のコントローラーみたいなの出てきて、あのそれで持ってゲームできるみたいな。なんかそういうなんかいわゆる変態機種みたいなの持ってたも持ってんだけど、
逆に言うとそれぐらいちっちゃくもあるってことか。
そう、あのちっちゃくあるんだけど、でも重くて、
ああ
1キロ弱900何グラムあったから、結局なんか その持ち方でやると腕疲れちゃって、途中からもうやんなくなっちゃったりもしたんだけど、はいはい、もうあるし、やっぱそう小ささとのトレードオフみたいな感じで、こう性能とかも、それこそあの去年 TYC の MV 作らせていただいた時に、その出先であれガリガリ作ってはいたんだけど、やっぱ書き出しとかが家のデスクトップと比べると相当悲鳴上げてて、
ああ。
あとまあ画面ちっちゃいの持ち運びにはいいけど、やっぱそういう編集とか、あと実際ゲームやるとかっていう時にはやっぱこう向き不向きがあったりもして、なんか帯に短し、たすきに流しみたいな感じになってたから、ちょっと思い切って買おうと思って、あの本当に性能に振り切った、いわゆるタブレット PC みたいなやつ、あのタブレットみたいな形が本体で、あのキーボードをカチャってつけるみたいなタイプのやつ買いました。
ん、あタブレットがあって、そのキーボード、あの iPad でよく見るやつ、
あ iPad、 あまあそうね、 iPad みたいな感じ の、の Windows PC、
はいはいはい、はい、
そのまあの懲りずにクラファンで、
おお懲りてな、
ただもうクラファン、それはもうほぼ自体が完成してるクラファンみたいな感じで、今もうクラファン終わって普通にあの通販でも買えるようになってる、
うん、
だけどこれがもうガチ、あの説明だけ聞いたらあれだと思うんだけど、ガチでやばい機種で、あの
お
水冷ができるんですやつ、
え
ワンプレイヤースーパー X っていうやつなんだけど、外付けの水冷ボックスをこうつなげると水冷 PC になる、あの上の方に管がついてて、そこにカチャってつけられるっていうで、それでやるとあの性能フルマックス発揮で、なんか普通にあの生成 AI だから、チャット GPT みたいなやつ自分の中でバリバリ動かせるようになるみたいな、やつ。やっぱ昨今あのメモリーが激高になっただとか、それで SSD もそれ引っ張られてクソ高くなっただとかで、やっぱここ買い逃したら 3,4 年買えないかもなと思って、ちょっとあの冬の商用全部っぱして買いました。
はい、お
あで本当になんかつい先日届いて、今セットアップ中なんだけど、いやなんかすごいワクワクする。
いやいいっすね、
うん、ただやっぱ今までやっぱこう中途半端な程度で中途半端に重いだったのが、性能に振り切ってクソ重になったからこう持ち運びどうだろうなって今からちょっと不安ではあるんだけど、まあまあまあこれでちょっと出先でもいろいろやっていけたらなと思って買ったんで。
いいっすね、もう買い終わってるっていうのが素晴らしいね。
あそうだ、だからやっぱもともとこれ買い替えようかなと思ってたところに、昨今のこう物価高騰で、物価っていうかその、ね、メモリ高騰で、
はい、
ちょうどそんな、なんか買う結構クラファンの締め切りギリギリまで悩んではいたんだけど、ちょうど前日ぐらいに普通になんかデルのパソコンがもうなんかこのセールで終わりで、もうセール終わったら10万値上げしますみたいな発表した日で、
はいはいはい、
やっぱこのタイミングって正直そのクラファンの PC も結構値段はしたんだけど、ただまあクラファン自体去年のなんか中12月の中旬ぐらいから始まってるから、まあ値段としてはそのぐらいの、だからもう爆高になる直前ぐらいの、ね、価格設定だったから、これ逃したらもう多分お厳いかなと思って、ちょっともう目つぶってボタンを押したのよ、エイヤーで、
はいはいはい、
あのこのから 4,5 年頑張っていただく
ことになるから。いや素晴らしいですね、
まあ、とはいえ、まあ、それに見合うし働きを漏れがしなきゃなんないっていうのもあるんだけどして、まあ、それを買ったからもう今物欲はあるかもしれねえと、もう
買えへん
そういう今年度分の予算が枯渇したから、ね、っていうので回答でいいですかね、なたかし。
ああ、
ああ、
これ以上求めるな。
45分本題に行くか。
本題ね。いやいやね、あの今回はこれ触れないわけにはいかない。音楽ラジオ
とか。そうそう、あのこの今まあ一ってオープニング20何分やって、まあね、オープニングがメインだみたいな、さっき言ったけど、やっぱメインはこれですよ今週は。
いやそうそう、いやその時間こそそのあんま時間かけないかもしれないけど、その、まあ、熱量というか、その今のリアルな感想というか。
じゃあもうやりますか。
はい、
じゃあまあニュース、じゃあまあこのニュースでいっか。海洋さんのニュース、2026年1月28日13時21分のニュース。
はい、
音楽制作ソフト大手ネイティブインストゥルメンツ仮破産手続きを開始。
はい、
まあ、ちょっと冒頭だけ読むと、音楽制作 DJ プレイのソフトウェア開発大手ネイティブインストゥルメンツ社（ドイツベルリン）が仮破産手続きに入ったと、
うん、
渦音楽オンラインマガジンクリエイトデジタルミュージックが報じていると、
はい、
いうことで、
これはねとんでもない事件ですよ。
いやそう、あのこれがやっぱ海の向こうのニュースだから、速報が来たのが夜だったんです確か。
ああ
、なんかなんならもう日付またいだぐらいの時間に、なんかちょっと消息ざわざわってなって、なんかその結構海外でもプレイされてる DJ の人は X でフォローしてたんだけど、その人がマジかよみたいな感じで言ってて、
うん、
で開いたのまだその時英語でそんな感じのこと書いてあって、と思ったらその 1,2 時間後にはもう日本語の記事とかもバーって出て、わやばいやばいやばいみたいな。
これわかんない人には本当にわかんないだろうね。
ネイティブインストゥルメント、一応このラジオではまあ結構名前は出てきてる企業だと思うけど、まああの音楽作らないと、あの いわゆるなんかダウ開いてなんとかやってみたいなやってる人以外は多分マジで知らないとは思う。
まああと DJ ね。
そうね、
トラクター DTM やってる人と DJ 以外は本当にそれ楽器演奏者でも知らないと思う。ただその当事者たちに関してはもう避けて通れないというか、っていうかもうほぼ依存している。
そうね、まあどういう会社かっていうと、そういうなんか音楽制作 DJ プレイのソフトやって、さっきニュースには書いてあったけど、いわゆる、まあ、作曲用のいわゆるプラグインだとか、プラグインっていうのはあの、そういう作曲ソフトに読み込ませて使う、なんていうか電子楽器だったり、あとはエフェクトだったり、あとはまあ普通のソフトウェア単品だったりみたいな、そういうのを作ってたり、あとはもう そこと連携して使うようなハードウェア、その、いわゆる ミディ鍵盤みたいなやつとか、あと DJ 用の、ターンテーブルみたいなやつとかも出してたり、結構幅広く
そうですね。DJ に関してはトラクターっていうやつかなが、DJ ソフトウェアとハードウェアあって、なんか日本だとねパイオニアとかも人気ですけど、まあ同じぐらい使われているイメージがあります、ね、会社自体は1996年からある会社だそうです。
うん、でもともとそういうなんでプラグインとかで、まあ、人気ではあって、まあ、特に有名なのがマッシブっていう、
うん、
シンセサイザー、まあ、最近つってもあれ 4,5 年前かマッシブ X っていう形でなんか刷新されたりもしたけど、だったり、あとは
もう、うん、もうあのねあのプラグインのシンセの中ではもう の言うみたいな。
そうね、まあ今でこそ、バイタル
セラムとか
セサラムだとか、アベンジャーとかいろいろあるけど、まあ、まあそこと並ぶぐらいだし、まあ歴史もあるから使ってる人も多い、
うん、
のもあるし、まあ他だと何と言っても避けて通れないのもコンタクトです
よ、ね、コンタクト、
いわゆるサンプラーって言われてはいるけど、なんかいろんな、なんか音源を読み込ませて使うその音源再生プラグインみたいな、
まあもう実質的にもうマザープラットフォームみたいな感じになって、
そう、それがプラグインではあるんだけど、そこにさらにプラグインみたいなものを読み込ませるといろんな音源が使えるし、それがそのネイティブインストゥルメンツが用意したやつじゃなくて、その他の会社だったり個人が作ったやつとかもこう読み込ませて使えたりするっていう、
だから無数のサードパーティーがコンタクトベースで音源を作っているという、
うん、そう、そのあたりがもう有名な会社で、まあ、ただでさえでもそうやってこう巨大なもう音楽制作界隈では一大巨頭だったのにもかかわらず、
そうで、ね、うん、さらに特徴的なのがここ最近ね、複数のまた大手メーカーを傘下に入れていたというのも、
そうです
ね、特筆すべきポイントですね、
まあアイゾトープ、
はい、
プラグインアライアンス、
はい、
でブレインワークス、
はい、
そのあたりを傘下に入れて、まあ、一時期、サウンドワイドっていうふうに名乗ってこうやってこう集団で活動してて、途中からネイティブインストゥルメンツにっていうの、まあ、いわゆるトップブランド自体にもなって、でそのアイゾトップとかを率いていくみたいな、
そう、この今言った3社が普通にめちゃくちゃ強くて、
あ、そう、まあアイゾトップなんてね、やっぱオゾンとか RX とかって、
うん、押しも押されぬ、
そう、マスタリングだったりノイズ除去だと、もう業界最大手みたいなソフト作ってたりとか、プラグインアライアンスもまあまあどっちかというと、なんか何が有名とかっていうよりは高品質なプラグインをめっちゃ作ってるみたいな、
そう、なんかいい仕事してくれるメーカー
っていうところで、まあそうやってもういわゆる巨頭になって、だからもう本当になんか外から見てたら順風満帆な感じでは見えてたんですけどね、
うん、
それが
突然
そう急に仮破産手続き開始とか、あと他のニュースだと予備的破産手続きを進めてるとか、予備的破産手続きって何ですか？
いやこれがねよくわからなくてですね、
あれですよね、実際にも破産してもう会社はダメです、もう差し押さえも食らってもう何もできませんではない、
ではないらしいです。これまあ混乱が業界内で思ったよりも広まったのか、ネイスティブ・インストゥルメンツ CEO ニック・ウィリアム氏が、1月の、まあ、28日に声明を出して、日本語でも代理店経由ですでに報告はされているんですけども、まあそれを読み上げますと、日本語のやつを、この度、はい、ネイティブインストゥルメンツに関することについて私から説明させていただきます、ネイティブインストゥルメンツアイゾトープブラグインアライアンスの事業は通常通り継続しておりますのでご安心ください。ハードウェアおよびソフトウェア製品は引き続き販売中であり、引き続き販売中であり、ダウンロードとアクティベーションが可能です。一旦中略して、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、ネイティブインストゥルメンツおよび同社のドイツ国内の非事業持ち株会社3社がドイツにおいて再編プロセスに入りました。 法的に述べますと、これらの会社について法的整理の前段階開始の申請を提出しております。
法的整理の前段階開始の申請
だいぶなんかこう曖昧というか手前というか、
要は破産するため、破産に向かっていく準備というか、その一個手前のステータスっぽいよね。
うん。
多分っていうか、まあ、多分なんか全部分かってるわけではないけど、あれですね、その実際にまあもう業務が今バンって停止して生産とかもできない、もうあれライセンスとかももう止まってみたいな感じではなく、まあ、一旦もう会社としてはやばいから、これからまあ事業再編をしたりとか、まあこう、まあ、資金を集めたりとか、そういうの頑張って、まあ、なんとか食い止めようみたいな、まあ、食い止めようなのか、もうそう、そのルート入っちゃってるのかちょっと分かんないけど、まあともかくなんとかしようってフェーズ、
なんとかしようってフェーズみたいですね。さらに中略しまして、私自身も生涯にわたるミュージシャンであり、25年にわたりネイティブインストルメンツの熱烈なファンです。クリエイターにインスピレーションを与え、サウンドを通して自己表現を可能にするという私たちの使命はこれからも変わりません、いうことで、
まあ、あれと会社としてもまだその現段階でもう事業としてはもう終わりだっていう感じでもないと。
ないと。まあこれ DTM 界では多分もう一番の衝撃ではあったニュースで、まあこれからちょっとね動向を注視していかないといけない段階でありますけど、なんか音楽業界ってこういうさ、こんなにも有名なのにみたいな会社が急になんかこう破産手続き返しましたとか、とその財務的にやばくなりましたみたいな話、なんか多くなったよね。有名どころで言えばギターのギブソンとか、
うん、あとそれこそあのこのラジオで去年取り上げたあのフィナーレ楽制作ソフトの、
はいはいはい、
あれとかもう本当にもう学生上昇の界隈で最も使われてるっていう過言ではないけど、もう実質最も使われてたソフトウェアはもう、うん、もうなんならあっちの方がもうすごくて、あれはもう確かもう今この瞬間からダメですって、もうどれか乗り換えてくださいみたいな、
そう
感じだったから、だからなんか思いつく限りでもその巨大メーカーみたいなところに2つ3つそういう感じで、しかも結構直近で、
そう、まあ去年はねギターで言えばフェルナンデス、まあ埼玉県のギターメーカー、これもね有名だったんですけど、
そうか、
破産手続きをしたりとか、ね、でこれ有名かはさておき、やっぱ業界トップに近いのがいきなりなくなっちゃったりするっていう例があって、私の身近だと言ったこラジオで言ったことあるのが斉藤楽器っていう、
久坂さんビブラフォン買った、
そう、
はい、
斉藤楽器は、創業1947年、マリンバやビブラフォン鍵盤打楽器の製造販売行っていて、鍵盤打楽器といえばもうヤマハか斉藤か、日本だとあとコオロギとか、まあ海外見渡すと、なんだっけ、あのマスターとかありますけど、斉藤のビブラフォンはやっぱいいよねっていうもの、本当そんな感じだったのに、2017年突然事業停止、破産申し立て、今はね野中貿易というところが受け継いで、あの製造できるようになってるんですが、だから
うん、
難しいよな。
楽器とかはどうしてもね、やっぱなんか言い方がめちゃくちゃ難しいけど、生活必需品ではないじゃないですか。
うん、
そのまあもちろんこう音楽やってる人にとっては本当にもう自分のペルソナみたいな感じにはなるけれども、とはいえそのやっぱ普通になんか例えば普通に会社勤めをしている人だとか普通に学校に通ってるような人が例えば飯をご飯を食べてでこう水分を補給してでこう通勤移動してで生きていくみたいなところのループには入ってないから、どうしてもなんやっぱ需要とか供給とか、まあ、そこのなんか輪に限られちゃってるみたいなところありそうですよね。
うん、
でさらにそこでまあ物価とかも上がっていってこうなんか材料の原価とかも上がっていってみたいなとか、あとまあ楽器とかによってはもうプレイヤーがどんどん少なくなっていってとかってもあるだろうし、
うん、
そうなってくるとどうしてもこうちょっとバランスが崩れただけでこう会社としてもダメージを負うみたいなのあるのかなっていう感じはしますけど、うん、
なんかこうそうね、ここから言えることはなんだろうね、いつまでもあると思うなっていうことかな。
で、あのまあちょっと楽器の例とは離れるけど、そのネイティブインストゥルメントとかそのいわゆるプラグインとか売ってる会社だと、まあ、私でも全然言えた話ではないんですが、あの皆さんあのセールでしか買わないじゃないですか。
いやそう、本当にそう、ブラックやれブラックフライデーなど、
そうやれサマーセールだのなんでなんかブラックフライデーやったのにサイバーマンデーもやったりだので旧正月セールやってる場所もあれば、スプリングセールみたいな春もやってるとこもあって、ね、で夏のオータムセールとかやってるとこもあるし、年に何回セールやってんねんみたいな感じで、でまあネイティブインストゥルメンツもなんかそんなになんか極端ではないけど割とやセールはやってる会社で、しかもセールで毎回なんか 50% オフとかになってるんですよ、うん、
はいはいはい、
だからもうさっきちょっと調べてたまげたんだけど、やっぱあのさっき言った、マッシブとかコンタクトっていうようなそうそしてなんかパッケージになってて、まあ、そのバンドル化されてるっていうのがあって、それをコンプリートっていうんだけど、そのコンプリートとか定価だと17万ぐらい、そのアルティメットっていうバージョンだ
と。そうね、するんですよ。あのもうとてもじゃないが、あの素人アマチュアは買えないみたいな。
そう、ただまあセールとかで 50% オフになってたりとか、なんならあのアップグレードだろ、その下のランクのやつからアップグレードしていったりすると、そのアップグレードが安くなってたりもするから、元の種を 50% オフで買ってさらになんか 50% オフでアップグレードしてみたいにやってると、結局そんなあんま払ってないぞみたいな。
そう、結局私もそれで買っています。
もう私もそれで買いました。あ、やっぱそういう業界の体質なんじゃないのか。もう全然言えた話ではないです。あの私も久坂さんもかもだけど、あのセールでしか買わないんで。
買わない。
もう何も、もう自分に向かって石を投げてるようなものなのですが、やっぱそのさっきプラグイン界隈のそのセールに全力入れるがあまりセールでしか誰も買わなくなってしまうみたいな。まあ、それで思い起こされるのは、まあ、何年か前にあのこれもラジオで取り上げたと思うけど、ウェーブスっていう同じくプラグインメーカーが、
はい、あのイスラエルのね、そう、超大手プラグインメーカー
が、あの急にあのそれまではあのいろいろプラグイン単品で売ってたりとか、あとパッケージもあったりはしたん だけど、そこもなんかセールでめちゃくちゃ安くする、
とんでもなく、とんでもなく安くする。
そうゴールドとか確か定価10万ぐらいのやつをかな8000とか9000とかで買えるみたいな。
そう80009000円のイメージしかないですもん。
そう
逆に、また
でも我々もご多分に漏れずそのぐらいの金額で買ってんだけど、
買って
ただある日急にもう今まで買ったやつ全部なしですって、今からサブスク始めるんで全員そっち来てくださいみたいな感じになって、うん、でもう猛反発にあって世界的に
大炎上
大炎上して、でまあ半月ぐらいで すいませんでしたみたいな感じで戻ってで今もそっから全く変わらずその時々めちゃくちゃ安くしてみたいな感じでこう販売続けてるって、なんかよくわかんない期間があったんだけど、あれも多分そうだよ、なんかその安くしないと誰も買わなくなっちゃったから、サブスクだとやっぱりこう定期もう 月額だからそのプランにもよるけど1000円とか2000円とかで、それを1年続けてもらえれば月2000円でもまあ2万4000円ぐらいなるわけじゃん。だからねえ、その9000円のやつ1回払って、まあウェブスの場合はなんかあのアップグレードパスみたいな、1年に1回アップグレードしないとなんかその後のそのマイナーアップグレードも受けられないみたいなやつあったと思うから。
ああ、あったあった。
なんかちょっと勝手は違うけど、ただまあ極論セールで 90% オフの9000のやつ払ってもそれで一生やっていけるようなやつだとやっぱ採算は絶対取れないよな。っていうんで多分何度かしようとしたけど、その手腕がもう剛腕すぎて非難されて、で戻って、私も結局もともとウェブス使ってはいたけど、なんかそのタイミングでもなんかウェブス全部やめちゃったから。
ウェーブスネ離れみたいなこともちょっと聞こえたりしたりね、
うん、みたいな感じです。やっぱでその進めたと、そのさっき挙げたネイティブインストゥルメンツとか、あとも調べたライズトップとかも全部今地味にサブスクでそうやってなんか使い放題みたいなやってたりするから、
プランもある。そう
プランもある。まあ、そのあたりも全部総切り替えじゃなくて、そう並行して普通にプラグインの販売もしてるし、サブスクでのこう提供もしてる、
うん、
けどやっぱサブスク提供するのってやっぱそういう狙いも絶対あるよね。
いや、あると思う。
やっぱ一回そのや半額とかで例えば1万円払ってこうそこから何十年も使われるよりは、月1000円月2000円とか少額でも、まあ、ずっとこう払ってもらった方が、ね、こうキャッシュフローとしてはいいもんな。って考えるとやっぱ話を戻すと、やっぱセールでしか買わないっていうこう界隈の体質があまり良くない感じに なんか感じやっぱ。
だから、うん、あのたまにいるじゃない、セールはもう一切しませんっていうメーカー。
それこそさっきちょっと話しなかったセラムとかそうだよね。
そうセラムはそう、
セラムっていうあのシンセサイザーでもセール全くやんないけど、あそこはもうその品質がいいっていう一点でめちゃくちゃ客もいるし、で
そう
スイセキン、うん、あはい、
ああそう、あとあのバルハラ DSP っていうところも結構あの界隈では有名なセールしない、あのバルハラヴィンテージバーブをはじめとして高品質な空間系プラグインを出してるところなんですけど、ここももう一切セールしないっていう。
やっぱそういうところでもやっぱちゃんとなんていうか品質がいいからみんなこうセールしてなくても買うし、まあかといって別にネイティブにするやつとかアイソトップとか品質悪いわけじゃないし、むしろいいだけど、あだからなんだろう、なんか定価をもうちょっと下げてセールを しないか、もうセールの幅をもっと小さくすればなんかみんな幸せになる気はするんだけど、
なんかセールするのは分かる、その購入タイミング、そこでその購買意欲をこうかきたてる
のは、あ、まあそうね、
はあると思うんだけど、とにかく極端だもんね。
そう、まあ 50% オフとかだと、なんかもうちょっと、例えば定価をもうちょっと下げ、10万のやつが8万になる代わりにこうセールの時にまあ 25% オフにするとか、でもなんか総量的にはあんま変わんないし、まあ、25% オフだったら、まあ、普通の時買うかみたいな人もいるだろうし。とか、あ、でも、とかって思うのも、やっぱ我々が社会人になって長いからなのかなとか、今ちょっと話してて思ったんだけど。
それはあるかも。
あ、やっぱ、キッズ、学生キッズの頃、
とにかく安く物を買ったり食ったりすることしか頭になかったよな。
いや本当に、あの私、あ、まあ、当時そんな曲は作ってなかったけど、キュベス6で初めて買ったんですよ、
うん、
あの E ライセンサーっていうあの USB のバンドル、ドングルがついて、しかもあれなんか途中でちっちゃくなったんだけど、でっかいとこ
なったなったなった、あの普通の USB の大きさからね、ちょっと、
そうそうそう、
親指の爪ぐらいのさ、
そう、その、いや普通の USB ぐらいのサイズの時に初めて買った時も、なんか、まあ、なんかアメリカのアマゾンからわざわざ取り寄せて、そっちの方がなんか数千円安かったからみたいな感じで買ったりした記憶があるから、まあ、そうやっても1円でもこう安くみたいな感じで買ったりしてたから、やっぱそう考えると、やっぱ金ない時にだと、それこそウェブストアも最初買ったのそれ理由だし、ね、
うん、
まあ他にもちろんウェブスが悪いわけじゃなくて、他ただ他もなちゃんとお金さえ払えば、なんかもっと品質がいいやつと、もっと使いやすいやつがいっぱいあるけど、やっぱ9000円で何でもかんでも揃えられるっていうのはやっぱ強いから、
ああ
やっぱ最初手つけるっていうのはあったと思うから、そういう意味だと昔助けられたのに今になってそれはちょっと業界的にとかっていうのは、まあ二枚舌というか、
なんか
こう過去の自分否定するような感じにもなるから、あんまり良くないかもだけど、ただ実際この大手の会社が結構割とバタバタってなっちゃってるのを見ると、なんかもうちょっとバランスとか、こう整っていくといいなって思いますよ、ね、でまあ今の話はあの音楽業界に限らずゲームもそうなんだけど、
確かに確かに、
ゲーマーももうセールでしかゲームを買わないって言われて久しいですから、 Steam とかで。
これ物理のさ製造業とまた違うもんね、一回作っちゃえばみたいな。
そうね、やまあアップグレードとかは、アップグレードとかその修正とかはまあどんどんしていくだろうけど、やっぱ最初の開発コストがバンって高くて、まあその後はまあ売れば売るだけ得になるから、まあある意味、まあ、いくらセールしようが何しようが、もうそのランニングコストみたいなの基本、まあそのライセンス用のサーバーとかその辺ぐらい、
うん、
どんどん開発してってなると、まあ開発したやつはまた別なものとして販売するだろうから、そういう意味だとまあ物理製造業とかとまた違うとは思うけど、ただそれでもな、多分極論、例えば日本例えば日本国民にこうフォーカスしたものを作ったとしたら、日本国民全員1億に行き渡ったらもうそれで終わりだから、
ああ そっか、
まあ、それ
川口が見えちゃってるのか。そういう意味では極論を言うと、
極論って、まあ、こう日本国民じゃなくても例えばもう世界で作曲なんかしてる人がどれだけいるかってことを考えると、まあプロアマー含めて考えても、でまあ、ね、これ予想だけど日本は相当多い方だと思うんです、その
あ
アマチュア含めて、そのただ持ってるだけの人も含めて、なんかそう、なんかちゃそういう買うみたいなことをやってる人は、
うん、うん、
で日本でまあ今これぐらいって考えると、でまあアメリカとかヨーロッパ一部とかもそうだとしても、まあ言うてまあたかが知れてるじゃないですか。
まあそうですね。
でまあそこを全員に行き渡ったとて、それが全員セールで買われちゃったら、多分もともと想定してた金額、そのどんどん乖離ができてくるだろうし、まあセール前提で金額組んでると思うけども、
うん、
って考えるとやっぱどっかで頭打ちは来そうではあるよな。
いや、まあ、だからこれはむずいです。
まあまあね、ネイティブインストゥルメンツっていうか、このアイゾトープとかも含め今後どうなっていくかっていうところも気にはなるけども、まあ、一番いいのはこのまま続いてもらうことですよ、ね、その
もちろん、
まあ、多少人員整理とかその規模の縮小とかもしかしたらあるかもだけど、まあ、もう今のブランドのまんま続いてもらうのが一番よくて、まあ他あり得るのはまあ身売りみたいな、
あ
どこか他の企業のさらに傘下に入っちゃうみたいなとかで、まあそれでまあブランドが残ればいいけど、そういうまあ他のところに買われたりとか、もう最悪もうチリチリになった挙句もうブランドも残んないみたいなあったら、もうその極論そうなっちゃうと、今手元にあるやつが使えなくなる可能性もあるし、ね、
いやそう、それでもその世界中からやっぱりあの高い評価を受けて求められていて、技術があることは確かだから、
そう、
ね、なんとかこう持ちこたえてほしいですよね。
いやそう、あの何よりも私は去年12月にセールでアップグレードしてるんです。
あら
あのコンタクトを しかもスタンダードからアルティメットに上げて、結構
あらら
あの 50% オフでアップグレードしたんです。3-4万ぐらいしたと思うけど、もうコンタクトもあの6からいつの間にか7が出てて、もう7用のやつが使えなくなってて、もう久しいからもういつかアップグレードしなきゃなと思って、よしこのタイミングだと思ってアップグレードして、翌月にこんな挟んで続き準備に入ったみたいな。だってもう気が気じゃない。なんか変な仮想通貨買って大暴落してるような気分。
勘弁してくれよ。
だからもうなんとか持ちこたえてくれと思ってるなあっていう話はさておいて、まあそうね、ただまあ実際問題としてまあ8割切るまあ残るだろうと心の中で思いつつ、最悪のパターンを想定しないといけないですもんね。
うん、
だから移住先みたいな。ただまあコンタクトの代わりが見つかるかっていうのはまた難しいけどね。
ちょっとね。
本当にいざ全くなくなったってなったら、どっかの企業、なんか個人なのか分かんないけど、まあ、動き出すとは思うんだけど、今のところ全く、なんていうか、その乗り換え先とかもないような状況だから、まあ、 本当に頑張ってほしいところですか。
はい、
ということで、これからもメデラジはネイティブインステの動向を精査していくのか。
いきます。はい、このラジオの感想は
過去最悪の終わり方。
このラジオの感想は X のハッシュタグメデラジアにぜひつぶやいてください。メデがひらがな、ラジアカタカナです。
カタカナ。ご意見ご感想、あなたの性癖はメールで募集しております。メールアドレスはメデラジ、メールフォームはメデラジのサイトのトップページにありますので、それからぜひアクセスをお願いいたします。 YouTube のコメントもぜひお願いいたします。
メータイスヤがそれぞれの活動もよろしくお願いいたします。ひそやか TYC の、YouTube にてバンバンライブ梅手と様子のライブ映像公開中です。各種サブスクリプションで楽曲公開中、配信中でございます。ぜひ聴いてください。
題は、ダスダス言ってたやつが割と出せそうになっては来てるんで、ちょっと2月中メドで頑張ります。またここで報告します。ってことで、はい、エンディングの曲ですが、まあ、ネイティブインストゥルメンツ関係ないっちゃ関係ないんですけど、まあ、ちょっと私が昔作った曲を久々に流そうかなと思って、南池袋公園のスケッチっていう、
もう
多分一回流してもうそっから流してないと思うんですけど、あの多分この曲流し当時も喋ってると思うんだけど、この曲はあの当時、まあ転職する前の会社で夜勤があった時に、夜勤明けかな、夜勤明けにあのフラフラなりながら、もうちょっとどうやって行ったかも覚えてないんだけど、あの池袋までなんか流れ着いて、で公園で座ってたら、もうなんか周りもうそういう夜勤を知らないキッズばかりで溢れ返ってて、ちょっと頭おかしくなって、そこでなんか展開とかメロディーとか思いついて、たまたま手に持ってたあのノートパソコンでバーって作ったっていう、あの曰くつきの曲。
あの時その衝動がすごかったもんね、なんか
やっぱあの夜勤するってやっぱ寿命が短くなるから、その分なんかこうついてる火が激しく燃えるんです。あの当時ちょっと瞬間的に尖ってたかもしれないし、その気持ちは夜勤をもう夜勤やんなくなってもうその気持ちあんまりもう感じられなくなったし、その方が絶対今幸せな人生を歩んでると思うんですが、まあ、それはそれとして。まあそういうような曲なんで、それを聞きながらお別れとしたいと思います。はい、メデラ時代163回、今回もご視聴いただきありがとうございました。ここまでのお相手は私メデタイト、
ひそやかがお送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。